メデュラ時代173回、私、レギュラーパーソナリティのメデタイです。
レギュラーパーソナリティのひそやかです。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
8月になりまして。
8月、はい。
いや、まあ暑いんですけど。
そうですね。でもなんか、ずっと暑いかっていうと、なんか、結構波あるというか。
まあ確かになんか、マジってなんか頭おかしくなるぐらい暑い日があったと思ったら落ち着いてる日があってみたいな。で、またくそ暑い日が来たと思ったら、ね、アホみたいな雨が降って冷えるって。
そう。まあね、今週はね、結構、そんな暑くないみたい。
今週がいつを指してるのかは、聞いてる人にとっちゃ知ったことじゃない話かもしれない。
そうか。確かに。
あ、まあまあまあ。まあ、後から、もし、例えばこのラジオが、なんか、アカシックレコードみたいな感じで、1000年後、2000年後の新人類たちが発掘して聞いたとしたら、もう、これだけ覚えてほしいっていうのは、2026年の8月の初週ぐらいは、なんか、そんなに熱くなかったかもしれない。
別にこのラジオじゃなくていいだろそれは。
でも何が残るかとか分かんないだろ、そりゃ
絶対文字情報でいいだろ。
あ、書き起こしてるから、やっぱ
書き起こしてる
リッスンって外部サイトで文字起こしが公開されてるから、もうそれだけが残って、その宇宙空間領主として漂い、それを1000年後に生きる新人類たちがこう発掘してこう調査をした結果、2026年の気候が分かったと。まあ、ほんで、バタフライエフェクトというか、まあ、発掘調査の無駄だったというか。
本当に何言ってるんですか。
なんか、前回ぐらいから最初のトーク下手になったかもしれない。あ、まあまあ、ちゃんとした話をすると、今年の2月ぐらいに投稿したメデラジの収録回、何回かっていうと、163回、
うん、
で、ネイティブインストゥルメンツって会社が予備的破産手続きを開始したみたいな。
はい、ありますね。
ことをお伝えしましても、正直この時点でだいぶ遅い、なんか、取り扱いだったんで。ギリギリ
鮮度的には。
そう、あれ。実際世間がにぎわってたの1月の頭ぐらいだった気がするんですけど、まあこの時には結構破産までは行ってないけどかなりやばいみたいな状態だっていうところで、今後どうなるんでしょうねみたいなことを話して終わってましたと。で、そっから2月なんで、まあ半年近く経って、実はこの間いろいろと動いてまして、ちょっとそこのなんかアップデートみたいなことを簡単にお伝えできたらと思うんですけど。
いや、これもね、全然知らないんですよね。
まあ、そもそもこれはちょっと話題になってたんですけど、今年5月ぐらいに、このネイティブインストゥルメンツ社が、インミュージックって会社買収されたっていうニュースは出てたんですよ。
そう、これはね、ちょっと、まあ、NI が、破産手続き開始しましたが、ちょっとセンセーショナルだったから若干これは話題になりました。
そうで、実際なんかその代表からのメッセージみたいなのもなんか日本語版の X とかでも取り上げられたりしてて、結構そういうのも含めて話題になってて、しかも確かまあ最初まあ賛否両論っていうか、まあ、そもそもこのインミュージックっていう会社が今どこだ、赤いとか思ってる会社、
うん、
あと、BFD とかだっけ、
うん、
そうね。で、まあ、赤いはともかく、だから、そうやって結構、音楽業界で大手資本なんだけど、BFD とかなんか最近全然アップデート来ねえじゃねえかみたいな話もあったりして。
まあまあ、ありふう。なんならアディクティブドラムスの方が更新してるぞみたいな。
話があったりして、どうなんだと思われてて、矢先なんかし、そう、買収されて直後にコンプリートの最新版みたいなのをこう発表して、あたかも大丈夫ですよって言わんばかりの動きをして、まあ、そういうのも話題になったりして、 あ、これで一旦この話は終わったんだと思ってたんですよね、皆さん。
はい。
正直私も思ってたんですけど、あ、で、ちょっと順番バラバラになっちゃうんですけど、そもそもネイティブインストメンツもその破産手続きとかをやってたんだけど、その前は結構その大きいグループになってて、まあ、その自分自身 NI もそうだし、
アライアンスみたいに、ね、なってるんです
よ。そうそうそう、
なってた。
アイゾトープっていう、もうエフェクトではもう今デファクトスタンダードになってるような、そう、大手のプラグインの会社とか、あとプラグインアライアンスっていう、これまたプラ PA 自体はあれか、その販売プラットフォームみたいな感じか。で、そこにくっついてきてるその制作会社のブレインワークがあって、その、はい、4社ぐらいがくっついて、そのアライアンスみたいなものをやってた。
はい。
で、てっきりインミュージックに買収されたのこのグループ全体だと思ってたんですよ。
うん。
だからこれでまあ一旦もう NI も落ち着いたのかなと思ったら、7月頭、さっきニュースの日付見たら7月2日に、なんかアイゾトープが買収されたみたいなニュースが出てて、
これ結構最近なんですね。
そう。で、さらにその半月後ぐらいにプラグインアライアンスも買収されたみたいな話が出てて、
はいはいはい。
だからもう7月に、なんかイミジキ吸収されたと思われてた 2社がなんか全然別な場所に買収されるみたいなことが起きてて、え、どうしたどうした
みたいな。もう分かってた、気質の間にか。
だからてっきりこのグループ全体で買収されたことだったんです。実はそうでもなかったっていうことで、でアイゾトープは、なんか音楽系のFX とかを作ってるような会社、ちょっと名前どう忘れした、あ、そうだ、ボリス FX っていう会社が吸収したらしい。だからここは音楽というかね、なんか映像業界みたいな方の、うん、企業さんらしいんだけど、そこが買収したらしいんで、まあ、どっちかっていうとそっちの音響、だから音楽制作だけじゃなくて、いわゆる音響とかそっちの方にもどんどん広がっていくのか、もしくはもうそっち側に完全に軸足を打つか、まあ、ちょっとそこ全くまだ分かんないんだけど、ともかくそっちの方に買収されていった。
まあアイゾトープだよね。
うん、
アイゾトープってやっぱ RX がやっぱ音響業界、
あ、まあそうね、
そう、その辺がもう映像、まあ、映像業界向けでもあったから、
そう、他のバリバリなエフェクター作ってますとかって会社よりよっぽど親和性は高いですよね、
のかもしれないね。
あと言っちゃえばオゾンとかもあれですもん、まあ、マスタリング自動でやってくれるみたいなやつだけど、あれとかもそのサウンドエンジニアとかじゃない人でもちゃんとさ、だから映像につける音楽とかを簡単にマスタリングするみたいな用途でも多分使えるだろうし、
うん、そうね、
そういう意味でかなり親和性が高いとか、もうなんか多分そっちの業界でも相当使われてたんだろうなっていうのは、
うん、
あんまり知らなかったですけど、多分そういうことなんですよね。で、プラグインアライアンスと、ブレインワークスに関しては、その元の創設者の、ダーク・ウリヒ氏が買い戻したっていう形になったらしいです。
ああ、
そう、これも7月15日だから結構最近だし、その創設者の人が今持ってる企業としてはアポジーとかマンレーとか、
うん、
だからまあなんていうんだか、結構ハード寄りの中堅どころみたいな、
そ そうですね。だ NI ってやっぱハードも作ってるから。この辺の、
まあ、多分、まあ NI と多分グループ組んでたのはまあそういう背景もあってだと思うし、まあ、そこから離れてまたくつく先もこうハードと親和性のあるような感じになったっていうんで、そうなんだ。PA って基本的になんかあれとかその実機の再現とか、まあ、あとは結構実機の動きみたいなものを模したみたいなプラグイン作ってる意味性が結構あるから、そういう意味でも割と行くべきところに行ったみたいな感じはしますけど、
うん、
まあともかくそうやってもう一時はでかいもう覇権を握らんとばかりグループで巨大化してたところチリジリになって、ただしチリジリになった先がそれぞれまあでかいところに行ったっていう、まあなんか三国志みたいなことが起きてるっていうかな、もう8月頭時点での現状ですね。
なるほど。
ひさかさんもまあ相当このあたりプラグイン使ってると思うんですけど、どうですか？
そうですね。最近使ってないですけど、
まあ、
いやその DTM をあんまりちゃんとやれてないので、ちょっと またやらないとなっていう、やりたいなっていう。
いやまあ私もやれてないんですけど
何なんだこの二人は
私も
こんなもぞもぞ
でどうなんすかねとかって言いながら使ってないっていう持ってはいるんだけど、ね、
持ってはいるしすごく使っていた
過去形なんだよな。それで言っちゃうと私、まあ、それこそあれは RX とか使ってたしたまに今も使うけど、他は曲作るとき今はもうあれでドリコで作っちゃってるし、なんかあんまりまあまあまあ使っていきましょうって話よね、この業界売れる暇があったら。
そうです、
ここに限らず全然あれとは関係ない話なんですけど、 PA とは関係ない話で、最近ちょっと昔使ってたアカウントの整理みたいなことやってて、パスワードマネージャーみたいなのこうバーって上から見てって、
はい。
ただ脆弱なパスワードとかをいろいろ一個一個変えていったりとか、メールアドレスをなんか、この、サービスごとに使い分けるためにこう、再登録とかいろいろやるためにこうバーって上から見てたんですけど、特になんかこう、プラグインの業界の、なんかサービスが結構なくなってるのとかも多かったりして、
あ、本当
なくなってたり、あとなんか他のとことくっついてたり、まあ一番あれはでかいとこだと、まあ、これも有名な話だけど、プレサナスがフェンダーに入ってて、プレサナスのサイト行こうとしたら、はいはいはい、フェンダーとフェンダーのサイトに飛んじゃってみたいなやつとか、
いやもうスタジオワンユーザーみんなフェンダーの人になってますよ。
そうとか、まあそこまででかいところじゃないと、ドントクラックっていうなんか海外のプラグインのなんかそういう販売サイト、確か当時エアーのエクスパンドとか買った場所だったと思うんだけど、そこがなんか潰れてて、なんかお前のライセンスはこっちのサイトに移してたからこっちに会員登録してくれやみたいな同じメダルで登録したら勝手に紐付けるでみたいな感じになってたりとか、なんかそういうのが結構あって、
あ、
大変なんだなと思って、なんかっていうか、なんか多分業界規模に対してそういうなんかちっちゃいインディーズが多すぎるんだな多分。
ああ
結構なんかそのプラグイン一個一個が販売されてて、そこをなんか音楽作る人がこう買っていってみたいなの結構他、まあ、音楽映像もなんかそんな感じな気もするけど、なんか 音楽映像ぐらいな気がするんだよな、そういう構造を撮ってるの。イラストとかはなんかそのイラストソフトとかあとハードの液タブとか買ってみたいな感じだろうし、
うん、
そういうなんか創作の中でもなんかちっちゃい村だけはそういうことになってるような気がするから、多分そこがあんまり景気が良くなくなると、やっぱ今 TikTok でなんか数千万再生されても100円くらいしか入んないらしいし
厳しい。
なんか DJ テクノウチっていうあのビーマニーとかに曲を下ろしてるコンポーサーの人がこの前なんか X で言ってて
厳しい。
なんか5年前は1億再生されて15円だったのが、今は数千3000万再生で150円入ってました、業界体質改善感謝ですみたいなこと言っててその調子で言ったらそれだけで食えるようになるのは 何百年後なんだみたいな、うん、とはいえな、なんかもう CD が1000万枚売れる時代でもないし、
うん、
そのまあトップオブトップの人たちはもうもちろん一生食えてくるだろうけど、そうじゃない人たちはなかなかそのアマチュアも含めて、逆にアマチュアとかの方がそういうなんか同人文化とかもあるから、
いやだから
過ごしやすかったりするのかな。
そのまあ全ての物価が上がってるから、そのまあちょっとあれな部分もあるけど、今ってむしろこうアマチュアとしてはやりやすい時代になってる、プロがやりにくくなってる代わりに相対的にアマチュアがやりやすい世の中に傾いてはいるんじゃないかなとは思う。
うん、
その自分がそういう立ち位置だからそう感じるのかもしれないけど、そのプロを仮にまあそのそれで生計を立ててることをと定義するとして、うん、そうなった場合逆にその飯が食えないことはできないんだよね。
あ、まあ、逆説的にね。
そう。そう、どれだけ
技術食ってるからプロであって、うん、
そう飯食えビジネスじゃないことがやりづらいんだよね。やれないわけじゃないけど、うん、その点アマチュアはそのなんて言うんだ、まあキャッシュがなくてやれないこととかやれないことはあるけど、逆にやれること、そっちがやれないこともやれるっていう点では機会はあの別に狭まって機会は狭まってない感じは、むしろインターネットで広がっているという。だからパイ全体はその遷移はしてるけどちっちゃくはなってなくて、どこにポジショニングをしていくかっていう、それを見極められてる人がまあ今楽しめてる人なのかな。
でもなんかそんなポジションを見極めて乗りこなすみたいなって本当の楽しさなのかな
切り込むね
だってアマチュアってそういうの楽し考えなくていいからアマチュアなんじゃないのあ、まあそういう意味で逆、まあそうか、なんかただアマチュアでもそれに人生をかけなくていい人たちはもう本当に自分がやりたいことをやって、それがまあ外すでもいいし、ただまあ尖ってるものを作るから当たるときも当たるしみたいな感じで、ただし今専業で作られてる方はまあ本当にごく一部を除くと、まあどっちかというとそのそういう感じでこう世流を見て 流行ってるというか求められてる音楽を作ってみた感じに、仕事だなそれって
そうなってくるとね
でまあ仕事だもんな。
いやもうそうですね、あのやめよっかこの話
いやだろそのなおさらなんていうか趣味を仕事にすることの難しさみたいなの感じますね、やっぱ
そうですね。
ああまあということで、まあその後ろぐらい話はこの辺りにしても、あの全然メールも来てないんでこのまま行っちゃうんですけど、
あそうですね、まあね、あの2回くらい連続で僕がコンテンツを見た感想をしゃべる回になってて、で僕この間にそのまたそのトイストーリー見たりチーカー見たりとかしたんだけど、
おいトイストーリーはいいとしてチーカー見たんかい
公開3日目、
飛びついてますやん
いや原作読んでるから。
原作読んどんのかい。
原作読んでるから、あの話題になってるから行ったではなく、
うん、
あの待ちわびて行った
まあまあまあまあまあ、あのやっぱ私あまあ私原作一応見たことないわけじゃなくて、誰かがリポストしてやつがあったら目は通すけど、そのアカウントまで飛んで見たことはないし、
あ
書籍もないし、チーカーの声も知らない身からすると、まああの、こう道の真ん中を歩いてらっしゃるなって感じはするけど、
だってもうこれそのあのなんか やっぱバイアスで、そういうポスト見たんだけど、あの頃ツイッター X に張り付いてた人間の 100% はチーカーを見てるもんだと思っていたみたいなポスト見て、バイアスバイアスって思った。
いやそう、特になんか X、 そのあの頃の X、 古ければ古いほどその世間が示した道とは逆方向に進んでいく変な人たちが多かったから、
そうそうそうそう、
そうでまあ SNS っていうこうやっぱエコーチェンバーじゃないけど、こう自分の見てる人、フォローしてる人、おすすめ欄に出てくる人が世界になっちゃうから、
そうほんまに気をつけないよ。いやまあまあ、あのまあだからその 僕はちゃんと待ちわべてい
やだからそっちの世界の中にいた人ってことね。
そう、世界の中にいた人いやもうお言ったらあの俺以外はみんなその小学生のキッズたちだったんだけどその公開3日目だから家族連れのキッズたちがみんないて
あの逆にキッズチーカーは好きなんだ。
チーカーそのやっぱキャラはチーカーを知ってる人の大半はその本筋知らないから
はいはいはい、
その東京駅とかのアンテナショップで見るチーカーしか知らないから
でもあの私もあの見てはないけど、なんかな結構そんななんか楽しいハッピーみたいな感じじゃないっていうのだけは知ってますよ。
いやそう、その辺を本当にみんな知らないね、これ。そのサンリオとかの類だと思ってるから。
だからあの
そうで、
マドマギでキューベが本当に可愛いマスコットだと思って。
あ、そうそうそうそう。
みたいな。
まあ、でもその映画自体は あとその 原作の話を本当に忠実に映像化、
うん、
だその原作のその部分自体も映画化前提で書かれたらしいし、
あでもここの話はもう映画化するぞと思って最初から書いてた。
後々分かったんだけど、いや絶対これ劇場決まっただろうってみんな薄々思ってたけど、まあ、実際に映画は作られていて、はいはい、でそのもうその原作から何も足さず何も引かずほぼ 95% ぐらいの純度の映像化だったの。
それだけ聞くとなんか100話にいったけど、
まあ、まあちょっとちょっと知らない作品ですけどあの
100話にの方がよっぽど見てるけどな、
なんだっけな、あまあそうだそう だから僕は何起こるか全部知って状態で言ってるんですよね。で、はい、あのまあこれだけ話すと、いやまああのまあちょっと子供見ても安心できる映像ではあるけど、ちょっと意味わかると怖いみたいな。
意味怖なんだ。
最後ちょっとあのビターな終わり方をするんですよ。で、はい、こうパーって電気ついて、で、キッズたち正直意味わかってなかった感じなのよ。
ああね。
なんだけど、あの後ろにいたあのカップルの女性側が一人だけちっちゃい声で、最悪やって言ってすごいよ最悪や
カップルの女性、あまあ知らんかもかその別に年重ねてるからって別に原作知らないでいくもんな。
うん、そうそうそう、大半の人は知らないからね。まあまあそういうその映画見てとか、あのトイストーリー5も良かったんですよ。後半知り上がりに良くなりましたね。あの
まるで前半がまあ何も言ってない、何も言ってないです。何も言ってないです。
いやまあ人によって感想はそれぞれだから、まあ前半をこれ大丈夫かなって正直思ってたけど、後半がもうめちゃくちゃ面白くて、ああよかった。
ああ
そういうことね。ストーリーだと思ってたけど、まあ、みたいなそのコンテンツ、まあその映画の感想なら語れるけどって言ったら選手がちょっと。ここまで感想会が続くとポッドキャストすぎるっていう理由で、
あのだって聞いてください皆さん、あの今今回173回を収録してるんですけど、はい、前回が、キングオブポップとメダル共通点、あの、
うん、
マイケルの映画を見たっていう話ですね、ひそやかさん、
はいはい、
でその前が、ひそやかさんがアラジンのミュージカルを見た話、
はいはい、
でその前が私めでたいが、超歌劇姫を見たっていう話、
はいはい、
あのこんなもん、あの、めでたい人やから、ダベリバラジオでやっとけって話で。
いいだろあるべき姿だろポッドキャストで言ったら
。あの、わかる、それ、あのね、エントロピーとして安定してるよ、そっちの方が。あのそれにもう抗って抗ってでやってきたじゃない。だからもう私もなんか
社会問題に切り込んで
社会問題に切り込んで必死に原稿みたいにメモ書いてまあ前回からちょっと正直あんま何もやってないけどちょっと書かないとあかんなと思ってカタカタ書いて、それ
今度ナンパの流れに
そう、
なるほど、流れを断ち切ろうと。
だったら曲作れって話なんだよな、やっぱ。まあ、とはいえ、まあ、曲はできてないんで、ちょっと、もう用意してきたやつを、ちょっと、披露しようと思うんですけど。
いや、もう、しかと。
でも、あの、まあ、今回、8月頭の収録ってことで、ちょっと、ひそやかさんに、クイズというか、
クイズ。
昔の話で2022年かな、ちょっと待ってください、一応念のため確認する、もっと前か、21年、
まあ
じゃあもっと前、
まあ、今からまあ今から5年くらい前っていうこと、
あまあそうに、このメデラジの 同じタイミングは、8月の初週に収録した回覚えてますか？
覚えてるわけないでしょ。
覚えてるわけないでしょ。ちょっと悲しいけどね。
いやいや、その言われたら思い出すだけど、何年前のいつっていうのはちょっと無理よ、そりゃ。
ちょっと待って、具体的な日付ちょっと調べるわ。2023年の8月4日に公開した回。これ109回なんだけど、まあ、
109回、だから100回があってメデフェス2はこう、発表してた。
いや、もうメデフェス2回目はあの5月にやってるからもう終わってる。
あーね、
その前の回が、ティアキンの話をしてて、
はあ、
その次が、なんだこの回、めでたいが山にマイクを持ってき、ひそやかが祭りで鳴り物に耳を澄ました話をしました。
何ですかこれ。
あれじゃない、多分ひそやかさんは東洋町温度作ったとかその辺の話な気がする。作ったのか、
いや、作った回じゃなく、
作ったからそういうなんか街の鳴り物に敏感になってるみたいな話か
かな。
まあ、あのそんなダベリバラ城を110回でやってて、その間に
挟まってる、ね、
109回、
それに挟まれた回、雅楽クイズじゃないよね、もうちょっと後だもんね。
雅楽クイズは去年です。あのやめてください、あの地味だと思われるんで我々。
よくないよくない。夏だもんね。なんか夏って毎回話題ないんだよな。なんか
ちなみにあのこの回のタイトルが5年間待ち望んだ8月5日まるまる。
え、
ちゃんとここめがけてやってる回があるんですよ、ここで。
え、メデラジ始まってから5年
待ち望んだ回がここでやってたんです。
やべ、なんだっけ。
あ、でもここまで出ないと出ないかもな。ちなみにあのメデラジがどうこうとか関係ない、私が喋りたかった回。
あ、やばい、思い出せないです。なんか言われたら思い出すけど。
あ、答え、5年間待ち望む8月5日ハードコアテクノの日。
あー、出た、そうだ、ハーコーだ、ハーコーだ
っていう回をやりました。そっから、3年を経て第2弾やらせてい
ただいて、第2弾、
まあ、ハードコアテクノ、私まあもともと聞いてたって話を当時しててなんだけども、ただ実際自分が好きなテクノジャンルってなんだってなった時に、あのこのその第一の話をしてなかったんです。
ほう、
ということであのシュランツの話をします。
あ、わからない。
シュランツ知ってます？
シュランツもう全然わからないです。
音楽ジャンル、シュランツ。
こんな聞いたことないことあるんだ。
そう、あの実際あの他のテクノのジャンルって、例えばハードテクノとか、まあ、それこそハードコアテクノ、ダブステップ、ドラムンベースみたいな感じで、なんか
全部聞いたことある。
単語と単語が組み合わさって、だから全く知らなくてもなんかタイトル聞きゃなんか分かる気がするみたいな。
はいはいはい。
例えばフューチャーベースとか。あのシュランツ。
シュランツ。シュランツ。
まあ、
それファンコットとかじゃなくて。
ファンコットとかではない、シュランツ。
シュランツ。
まあ、ルーツとしては90年代末ぐらいにドイツで誕生したらしいです。
ドイツか。
ただあの まあ、後で話すんですけど、別にシュランツっていう単語がドイツにあるわけじゃないです。
ほう。
まあ、いわゆる造語。
はあ。
じゃあ、最初その話からするか。シュランツっていうのが、を作ったって言われてる人が、まあ、作ったって人っていうか、まあ、できたのは自然発生的に当時の、いわゆる地下クラブシーンみたいなところで、こう、組み上げられてたジャンルなんだけど、そのシュランツって言葉誰が作ったかっていうと、まあ、そこで DJ プロデューサーやってたクリス・リービングっていう人。
クリス・リービングさん。
で、これまあ諸説あるとかじゃなくて、まあ、最初諸説あるって言おうとしたんだけど、こう、インターネット漁ってたら、多分当時のことを解雇してるような対談で、本人なのか本人に近い人なのかが喋ってたから、多分本当なんだけど。
ああ。
当時あれで、クラブでその音楽を聴いた人がもう、絶叫しながら踊り狂ったみたいな。
おお。
のがあるらしくて、それを見て、その。
逸話っぽくて。
クリス・リビングが、ドイツ語の、シュレイ。叫びみたいなのと、タンツっていう、ダンス。
うん。
っていう言葉を組み合わせて、
シュランツ。はあ。
だっていう、ことらしい、
ね。スクリーモみたいな語源だな。
まあ、叫びみ、そうね。まあ、あと、なんか、他の、一応、最初、諸説あるって言おうとした、他の語源としては、その、クリス・リービングがレコードショップに行って、店員に、なんか、こういう音楽が欲しいんだよ、こういうレコードくれよ、みたいな感じで言ったときに、なんか、その、こういう音楽だって伝えたときに、とっさに出た擬音が、シュランツだったみたいな、説もある。でもどういう音楽かっていうと、ベースとしてはミニマルの派生なんです、実は。
ああ。
まあ、そのテクノ自体ミニマルからこう派生してたジャンルなんだけど、かなりそこのミニマルの、こう、あれを、血を色濃くひっついてる、今。
ミニマル的要素、まあ、繰り返しというか。
そう。結構繰り返しで、メロディーがないか薄くてみたいな。
うん、うん。
だまあ一番大きな違いは、その、だろ、ミニマルは結構、まあ、ミニマルの説明こんぐらい薄く済ませていいのかっていう話はあるけども、まあ、とにかくミニマルっていうのは、ね、本当になんか、結構最小限の音でこう構成されてて、それがなんかこう繰り返しで、永遠と繰り返されて、それでまあちょっとずつ変化していってみたいな、それなんかある意味トランスみたいなジャンルなんだけど、そこのミニマルの全部の音が凶悪になったようなバージョン。
あー、なるほど。
そう、だからもう歪んだ、バスドラに歪んだサブベースにみたいな。で
だからまあ言うなれば、ハードコアミニマルみたいな。
そうね。で、まあ、これ、まあ、最後にもう一度言おうと思ったし、もう一度言うと思うんだけど、もともとハードテクノっていうジャンルがミニマルからできたらしい。だからミニマルっていうのはそのシュランツからできた。
へぇ。
だから、ミニマル。を結構そのがどんどん先端化していったのがシュランツで、まあ、そこの過程でそれがハードテクノって呼ばれるようになった。
あ、でもなんかその辺ってその欧州のイメージあるよね。オランダもそうだけど、
そう、まあオランダの方にそれが行ったのがそのいわゆるロッテルダムテクノがガバって呼ばれる、
うん、
多分そっちはもうそういう繰り返しとかじゃ本当に、バスドラを極限まで歪めさせて で、まあ、ものによっちゃ密打ちでこう進行していってみたいな。だけど、まあ、ドイツのそのフランクルトで誕生したのがシュランツっていうジャンル、
うん、
でも今となってはもう立場逆転してハード、もうもはやハードテクノっていう単語にシュランツが含まれてるみたいな。もうシュランツって言葉は結構死語というか絶滅危惧種みたいになりつつあるらしいんだけど、
ああ、でも本来は源流、
まあ、まあそう、だからこそちょっとシュランツっていうのを改めてちょっと世にこう思い出していただきたいっていう意味でちょっと紹介しようかなっていう回です。
おお、いや、まず知ってたのかっていう話でもあるんだけどね。
そう、あのさっき言ったように、まあ、ミーマルの源流でそのメロディーが薄い音楽だからなんか、
うん、
これからこういう曲があってみたいなのがなかなか言うのが難しい。
ああ、
うん、それはあの名盤みたいなのもいっぱいあるし、日本でも結構コンポサーも多いというか、まあ本当に有名な曲とかもあるはあるけど、本当に界隈でしか有名じゃないみたいな。まあ、その曲の話ちょっと後でするか。その特徴としてはそのハードミニマルとかそういうの辺、もともとなんかミニマルが、これ前回のハードコアテクノ界で話したと思うんだけど、デトロイトテクノがっていうのが、そのデトロイトで誕生したのがミニマルがちょっとこうテクノ化していって、デトロイトテクノっていうものが生まれて、さらにそこからちょっともっと過激になっていったのがハードミニマルで、さらにそこから凶悪になっていったのがシュランツっていう、もう極悪な、
ハードミニマル自体はあって、さらにそこからの派生なんだ。
派生というか、まあそのまあその系譜だと思う、
は
あ
は
あ、なので、まあ特徴としては早い、
早い、 BPM が、
BPM が、だから当時の90年代とかの一般的なクラブテクノが BPM120 から130ぐらいだったらしいんだけど、
うん、程よい。
その当時のシュランツで BPM140、50ぐらい、
あ
で、そこからどんどんブームになっていって、全盛期には150、150、160になってった。
あ、ちょっと踊るには早いね。
だからもう、だからクラブ、いわゆるなんかディスコみたいな感じで踊るっていうのも、なんかもう、頭振りまくるみたいな感じ。
はいはいはい。
で、さらにもうそっから、もう、どんどん先端化していってるから、今の場合も170以上、たぶん180ぐらいが多分今ベースだと思う。
BPM、あ
そんぐらい速くて、そのでまあ曲の進行としてはもうビートをひたすらループしていって、そこに音が重なっていって、
うん、
なんだけどその音が、バスドラもなんかディストーションまではいかないけどかなり歪んでて、で上に乗ってるハイハットとかスネアとかも多分歪ませてるし、
はあ、
あとなんか全部じゃないけど、そのドラムの上物っていうかハイハットとかが多分全部裏で入ってるようなイメージある。
へ
え。であとビートも四つ打ちなんだけど、あのダンダカダンダカダンダカダンダカみたいなリズム取ってるやつも結構多い気がする。
ああ、
ダンダンダンダンじゃなくて、だったかだったか、あのクラシック好きな人たちのために言うと、あのホルベルク組曲っていうその一楽章です。やっぱだったかだったかだったかだったかだったかだったか、あのリズム、もしくはショスタコーヴィチの、もしくはショスタコーヴィチの4番の一楽章のあの、あれのプレストのとこ、ダーンダーンダーン、あのあそこの裏でなってるウッドブロックみたいな、あのこれ伝わ
どのクラシック好きに当ててるのか
まあ、っていう、まあまあまあ、まあ、そういうめちゃくちゃ速いテンポでそういう結構特徴的な、パッカッションが鳴ってて、でメロディーとか和音とか基本的に乗らない。
いや、へえ。
もう本当にあの最近のやつだと乗ってるやつもあるけど、多分当時は全く乗ってなかったんだと思う。
ああ、もうだからその凶悪な音とそれのループみたいな、あ、そのリズムとループみたいな感じ。
で、その代わりにその上にだからボイスサンプルだ、サンプリングだったり、あとはなんか金属みたいな音とか、ガシャンガシャンガシャンみたいな、ダンダカダンダカになってる、はいはいはい、ガシャンガシャンガシャンになってるみたいな。で、まあ、もちろんメロディーがないので展開もあんまりない。だからこれはまあミニマルからもそうだけど、あの、
うん、
音が重なっていって消えるっていう、
はいはいはいはいはい、
分かる分かる。もう本当にひたすら極悪の音が4分の曲だと4分が鳴り続けていってさらにそれがクラブだと次のまた別の強迫な曲にいつの間にかこうフィードされていってそれが客はもう数時間踊り続けるそう、そんな曲で、でそうそう、まあ、次、まあ、歴史というか代表曲的な話をしようと思うんだけど、まあ、曲名言っても多分あれだし、なんか作曲コンポーサーの名前言っても微妙なんだけど、まあ、クリス・リービングってさっきその命名したっていうような人がもちろん最初の初期の頃も手掛けてて、あとはちょっとこれインターネット情報だけど、トーマス・クローンみたいな人とか、スティグマータっていう人とかが当時もう初期の初期は手掛けてたと。
うん。
2000年代に入ってくるとドイツからこう、最初はもうドイツでもうカルト的な人気だったのがヨーロッパ全土に広がっていって、なんか当時のなんかヨーロッパの大型のフェスみたいなんでもバンバン流れてたらしいんですよ。
ほうほう
ほう。その時はなんか、なんか、ラッシュっていうアメリカのかな、もう DJ とかがこう作ってバンバン流してた。で、多分この2000年代の中盤後半ぐらいから日本に入ってきて。日本でもまあ結構作る人が出てきた。多分一番有名なの白丸っていう人で。
白丸。
あの今はあのあれとかにも多分入れ、ボルテとか、チューニズムとかに入れてる。
あ、まあでもそうかやっぱそういう。まあ、ハードコアといえば今は音ゲーが主戦場じゃないけど主戦場のうちの一つか。
だし、ただそれもなんかちょっと前なん。
あ、これ古いんだ。
あの、そう。まあ、確かに火付け役というか、その2010年代ぐらいまでめっちゃその、そうだったんだけど、今、割と、いい、言葉をめちゃくちゃ選ぶけれども、まあ、みんなが知ってる曲の方がみんなプレイしてくれるよねみたいなところもあったりなかったり。
ああ。
そうね、あの、ちょっとややこしいんだけど、あの、こう、B マニのなんかこう、なんか、二次創作みたいな、二次創作っていうか、その、なんか、自分で曲入れ作ってプレイできますよ版みたいなやつがあるんですよ、その BMS っていう。ちょっとこの話もいつかしようと思っててできてないんだけど、自分で曲作って自分で譜面書いて、で自分でプレイできる、で でそれ公開したりもできるみたいな、そういうゲームシステムみたいなのあるんだけど、それが毎年、うん、コンテストというかその大会みたいなことやってて、曲作曲の BOF っていう、
あ
この白丸って人、まあ、白丸プラスクランキーみたいな名義だったけど、このシュランツで2011年優勝してるんです。
お
コンフリクトって曲作って、でそのコンフリクトが本当にいろんな曲に収録されまくってるみたいな、
うん、
感じで、他にもなんかめっちゃいろんな曲、シュランツをめっちゃ書いてて、
このシュランツ人は、
そうで、そういう PMS だったり、そこから発生していろんなところに収録されたりしてって、結構日本におけるシュランツのこう広めた人といっても過言ではないのかもしれない。
ああ。
あとはって言っても、やっぱ、そういう音ゲーの界隈で、まあ、コウスケだったりも作ってるし、そう、やっぱどうしてもこうメロディーがなかったりするから、音ゲー以外にとの親和性が著しく低いっていうのはあるから。そういうところ、
まあ、何かに使われるのは難しいかもしれないけど、その普通に現場とか、
まあそうそうね、あのだから有名な曲どれだって言われたら分かんないけど、多分例えば今日今からクラブ行ったら絶対一曲流れてるし、
ああ
みたいな、そういう特徴なんで、ちょっとコンフリクトとか、あとアブサードガフっていうその白丸さんが作った別の曲とかぜひ聴いてほしいですね。っていうとこで、まあ、それが2010年代中盤ぐらいまでなんだけど、まあ、さっき言ったみたいに、そういう何かそっからこうだから凶悪化しすぎちゃったんですよ、シュランツが。凶悪化しすぎちゃったあまり。ハードテクノと変わんなくなってきちゃって、
ああ、
そう、あのなんでそっちにだんだんジャンルとして吸収されていっちゃって、あの今シュランツっぽい曲作ってもハードテクノって分類されるようになっちゃってる。
ああ、
だからもう作った本人がこれシュランツだぜみたいなこと言わないと、なんかシュランツだってならないみたいな状況になって
それその、あの展開がないハードコアテクノみたいな見られ方になっちゃうのかな。
まあ、展開がない、あ、まあそうね、だし、まあなんならもう最近のやつとか普通に展開作っちゃってるしみたいな、
ああ
もうそれはもう今の主戦場も Z 世代だよ、それはもうやっぱTikTok なんかもう一小節ごとに展開作ってないと誰も聞いてくんない
ん頭から掴んで
そう
一小節ごとに展開作って
その最初バスドラしか鳴ってないみたいな曲はなかなか厳しいよ、それ。
そう。なんか展開のことを転調って巷で言われてるみたいな。
そう、あの転調全く使ってない曲を上げたら、この曲なんか転調すごいねみたいな言われてなんかよくよく聞いてみたら展開のことがあったみたいな、
うん、
あります。まあそういうのはなんかそこにまあなんか吸収されてるとも言えるし、抗ってるとも言えるジャンルではあると思う。
うん、
だから展開はないけど音は凶悪だから、あのドーパミンは出るはず。
ああ、
だからもう展開を求めてこう、 そう、展開を求めてさまよってるドバガキたちもこれで救われることがあるのかもしれない。だからまずはこう広めていかなければならない。とはいえ私もあのさっき言ってみたように2000年代とか90年代の名曲みたいなのを全部知ってるかというと怪しいんで、あのすいません、ちょっと白状するとあの AI さんにこうリストアップしてもらったんですけど
時代ですね。
ああ知らんぞ、聞くならまずこれっていう まあ、今4曲挙げてもらってて、最近もクリス・リービン散々出てきてる人の、うん、スティグマータって曲、曲手があれか円盤か、これがいいらしい、シュランツという概念と音像を決定づけた歴史的名盤であり初期の絶対的
真実と文章が AI だ。
まあ、実際なんかググってももうこれはなんか避けて通れないみたいなこと書いてあったりするから、まあ間違いはないんだろう。
なるほど。
で次が、これ曲名が読めるのが微妙なラインだからちょっと飛ばしますけど、DJ ラッシュの曲。やっぱそういう時代ですから、やっぱ。
そういう時代
この当時、2000年、1990年代とか、その辺は、やっぱ、ロッテルダムっていうのは時でも話したけど、あの、ロッテルダムタワーがアムステルダム正面ぶっかけてるジャケットで、もうそれが大人気になったみたいな時代だから。この名盤はボリセスの、マンデってメイデーか、メイデーっていう曲もいいらしいです。
うん。
ハードテクの知らん月を象徴するトラック、重厚なビートと歪んだパーカッション連続で疾走感を生み出しているっていうの、まあまずはこの辺から聞、この辺と、まあさっき挙げた日本人の曲から聞いていただいて、あとあれなんですよ、あのやっぱミニマルの系譜だからマシンライブとも親和性いいから、シュランツでそのアナログでこう演奏してる人とかも結構いるんで、 YouTube とか調べていただくと結構出ると思うんで、そこを見ていただいてもいいと思います。ちゅうわけでもうシュランツについてはいろいろ話してきたんですけど、
はい、
まあさっきも言いましたがシュランツっていうジャンルがなくなりつつある今、こんなにいいのに、そもそもあの
聞いてきてたんですよね。
そうだから私個人の話すると、ハードコアテクノとかも好きなんだけど、ゴアトランスとか、だからトランス系もちょっと好きだった時期が、まず好きだった時期があって、その、
うん。
でもそっからいろいろ聞いていくうちに、そういうなんかこう、でかい音、耳が痛い、金属音、速い BPM みたいな。あの、これなんか前、全然関係ない話、これ前誰か言ってたの、なんか、2000年代終わりぐらいに DJ やってた人が、なんか、ハイ BPM かけた方が曲が乗るみたいなこと言って、なんか、からどんどん速くなってたみたいなこと言ってたけど、なんか、当時からドバガキだったんだよ、みんな。そういう言葉がなかっただけで。どんどんそういうのが、こう、そういう脳内物質が出る方に行って人間が行くのは間違いなくて、当時からそうだったんだけど名前がついてなかっただけで、
はい、 発見されてなかったの。
そうだから Z 世代がどうとかじゃないんだよ多分。人類の歴史的にもずっとそうなんだよ。
人は
どんどんどんどんその脳が気持ちいい方に進んでいってるだけなんだよ。というわけで私もなんかその中の一人でなんかそういう感じでこうたどり着いたジャンルで、まあ、なんでいや本当に聞いててあこれめっちゃいい曲だなとかっていうよりはもうなんかこう熱みたいなそういう感じの
刺激を
そう
辛いものだ
あそうかもねあのぶっちゃけだからあのいろいろ聞いてるとはいえなんか曲名でもあんま覚えてないんですあのだけどまあそういう感じで騙されたと思って、まあ、YouTube とかにその1時間ミックスみたいなのもあったりするからそれもひたすら聞いてたらいつの間にか好きになってるんで
お
ぜひまあ8月5日この収録が公開される間に合うかどうか分かりませんが間に合ってなかったとしてもまあぜひ暑い夏聞いていただいて、この夏乗り切っていただけたらと思いますしまあ、もし可能であれば適当なクラブ入っていただいてそれをもう箱で体験していただけるといいのかなと思いますね。
そうですね。なんですか、シュランツ
ここまで語っててあのジャンル名まで覚えられてなかったらもうどうしてくれようかと思ったけどさすがにね
あちょっとねすみませんちょっと一個だけあの
はい
これ歪みって書いて歪みって読まないですか
歪みっていうのを読むけど使い分けだと思うなんか もちろん歪んでるんだけどなんか、わかんない。私、勝手、個人で使い分けてるだけかもだけど、なんか、バスドラ歪ませるときだけ歪ませるって言っちゃうかも。
あー、なるほどね。俺は、
ギターは、
ギターは前、歪みだけど。
そう。キックはそうね。なんか、歪ませるって言っちゃうかも。なるほどね。いや、わかんない。個人的な感覚だって、今の。
だし、なんかその界隈によってあるのかもしれない。俺は音は全部歪みだと思ってたから。そういうのあるかもね。確かにちょっとクラブの会話わかんないから、あれだけど。
これであの自分一人だけ言ってるだけだったらもう超恥ずかしいけど。あんま、ともかく。あれなんす、そう。ともかくあのディストーテッドな、
ディストーテッドなね。
あのキ、バスドラ、キック、ベードラーが、なってて、まあ、上物もかなりこう、いろいろと手を加えられてる、ような。やつだと覚えていただけたらいいんじゃないかなと思いますね。
はい、皆さんもこの夏耳から摂取する刺激をぜひ楽しんでください、このラジオの感想これでいいのかこのラジオの感想は、X のハッシュタグメデラジでぜひつぶやいてください。メデが開ながらラジがカタカナです。
はい、ご意見ご感想はあなたの好きな音楽ジャンル等も、メールでも募集しております。メールはメデラジのサイトのトップページにメールフォームのリンクが貼ってありますのでそちらからぜひお願いいたします。あと YouTube のコメントもぜひお願いいたします。
メデタイヒソヤカそれぞれの活動をよろしくお願いいたします。ヒソヤカはちょっと直近ベースの本番が多くて多くてというかあれか近くに1個あるぐらいかまああのライブパブイフでやってるのでまあ、気になったら X を見てください。で TYC の次回のライブは ちょっと収録時点ではまだ解禁してないんだけど、もうそろてかもう多分ラジオ出る頃には絶対に解禁してます。9月の5日、まあ、日付は言ってたけどね、9月の5日、TYC ライブアット TYC また IF でやる、主催イベント、やります。今回のゲストは、ソフォーモアーズ、アサヤバンド、その2組を加えた、3組のライブイベントでございます。9月5日ライブパブイフ、ぜひお越しください。よろしくお願いします。
はい、めでたいの方は、まあ、散々クラブの話しててなんだって話なんだけど、クラシック的な本番が近いんで、もうそればっかやってるんですけど、8月半ばとあと11月頭にも1個あるんで、ご興味のある方はぜひちょっと個人的にお声掛けいただければと思います。8月半ばの方はあれですね、なんか最近近代ぐらいのフランスものが多かったり多くなかったりして、11月頭の方はもっと現代なんか日本、あ、多分こういうもう半分言っちゃったけど、11月の方はちょっとどこどこの作曲家とかってそこの国名言っただけでバレる気がするから言わないですなんでちょっと気になる方は個別でお願いします。
はい、じゃあ今回の曲なんですけども、まあ、ちょっと散々シュランツの話して、シュランツでもなければハードコアでもない
まあまあまあ
曲なんですけど、大丈夫ですか？
あ、まあ全然全然
全然わかりました。
なぜなら私もシュランツは作ってないので。
はい、私の EP、継承、まずインド&ファイバーの継承、新曲としては最後のストックですね。終電に気をつけろ、さよならという曲を、お送りしてお別れしたいと思います。
はい、ではこちらとあとは今回紹介した曲もぜひよろしくお願いします。ではこの曲を聴きながらお別れとなります。今回もご視聴いただきありがとうございました。ここまでのお相手は私めでたいと
すやかがお送りいたしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
時間はいつだってあっという間だ。魔法が溶けてしまう前にもう行かなくちゃ。光の方へ走る。